今日は、ヒゼキヤがユダの危機において信仰に固く立って、アッシリアの、攻撃を、神様の恵みによって、逃れた、その後、この後、2章続いて、歴史的な記述は終わるんですけれども、一難去ってまた一難という感じで、もうこれで、落ち着くかなと思ったら、彼が、不治の病になってしまうと、そういう出来事が記されています。困難の時に、信仰の働かせどころではあります。ヒゼキヤはユダの中で信仰を守るために誠心誠意仕えてきました。それで祝福して国が安定し強くなったかと思ったら、アッシリアが攻めてきたということが起こり、アッシリアのためにエルサレムを除いて全部支配下に陥ったという中で、絶体絶命のところを主が助けてくださって、一息ついたと思ったら病気ということです。そのことを、としましても、教会や人生も、そういうところを歩んでいきますけども、神様が、支えてくださること、そして、試練を通して神様は私たちを、鍛えてくださり、また、祝してくださることを覚えていきましょう。では、そうですね、一節から、二十節、ちょっと長いんですけども、そこを、購読いたしましょう。イザヤ書第38章、一節から二十節。その頃、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子、預言者イザヤが来て、彼に言った。主はこう言われる。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ。治らない。ああ、主よ、どうか思い出してください。私が真実と全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたの御目にかなうことを行ってきたことを。ヒゼキヤは大声で泣いた。言ってヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神主はこう言われる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたの寿命にもう15年を加える。次のことがあなたへの主からの印である。主は約束したこのことを成就する。ユダの王ヒゼキヤが病気になって、その病気から回復した時に記したもの。私は言った。私は死を、生ける者の地で死を見ることはない。私は死人の国の住民と共にあり、再び人を見ることもない。 私は朝まで叫びました。主はおじしのように私のすべての骨を砕かれます。昼から夜へとあなたは私を終わりに近づけられます。何を私は語れるでしょう。主が私に語り、主が自ら行われたのに、私は自分のすべての年月、自分の魂の苦しみのゆえに、ゆっくりと歩んでいきます。ああ、私の味わった苦い苦しみは平安のためでした。あなたは私の魂を慕い、滅びの穴から引き離されました。あなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げやられました。生きているもの、ただ生きているものだけが今日の私のようにあなたを褒めたたえます。父は子らにあなたの真実について知らせます。天の父様、ヒゼキヤの病の宣告、そして神様が不思議な技を持って癒されること、人の命は主にあること、そして主が生まれさせ、歩みを導き、衰えさせ、また癒し、そして生涯を全うするよう導かれること、どうか私たちも主の前に覚えるものとしてください。今日の箇所を通して自分の人生が主の御手にあることを覚えさせ、また明かしさせてくださいますように。どうかヒゼキヤに与えられた思いと、そして主が私たちにも顧みをなし、また語りかけてくださることを知ることができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ちょっと失礼いたします。失礼いたしました。この38章、アシアの裁きの後に、冒頭から、その頃ヒゼキヤは病気になったとあります。アシリア軍が退却して、難を逃れた、だから、その後どうなったかということについてはまだ、知らせは来ていなかったと思います。一難去ってまた一難ということ、また攻めてくるかもしれないという不安を、抱えている中で、ただ神様はイザヤを通してアッシリアの、滅亡を告げていましたけども、いつのことやら、という思いもあったと思います。そして病気になったらですね、国政を十分担うことはできません。そしてこれまでも彼が戦ってきたことですけど、ユダヤにはもう根強い主に逆らう勢力がいました。神様、主なる神様を頼りにしないで、人間的な手腕で、そして 主を信じない国々と協力していかなければ国を守れない。ヒゼキヤは主が助けてくださると言っても当てにならない。だからヒゼキヤの王位をひっくり返そうと、そういう勢力が今まで好き勝手にやっていたのが、ヒゼキヤ王が信仰に立ったゆえに、自分たちの既得権益と彼らが考えていったことでしょうね。それが脅かされるということで、再び盛り返すために虎視眈々と狙っていたわけです。病気になったのを幸いに早速盛り返そうとしていたに違いありません。現にヒゼキヤが召された後、もう信仰にぐっと近づいたと思ったら、ユダは王子マナセによってもう徹底的に偶像礼拝に染まっていき、滅亡が避けられなくなったという流れに入っていきます。もうそんな中で死んでも死にきれないという、もう信仰の立場を守る為政者をですね、後継がしっかり立っていれば安心かもしれませんけど、自分が倒れたらどうなるかわからないという状況にヒゼキヤは悩んでいたことと思います。でも病床にイザヤが来ました。一節の冒頭では病気になって死にかかっていたというですから、急を要している状況です。それに追い打ちをかけるように、預言者はこう伝えます。主はこう言われる。主がそうおっしゃったんでしたらですね、預言者は語るしかありません。あなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らないと。もう死の宣告を、イザヤも、告げなくてはならなかった立場です。気休めを言ってもですね、どうか良くなりますようにと祈ったとしてもですね、神様が、ヒゼキヤがに死ぬと、もう病床にあって死にかかっているものに家を整理しようと言ってもですね、何も、できず誰かに頼むしかないという状況です。その中でもうイザヤは去った後でしょうね、顔を壁に向けと、窓はなかったのでしょうか、嘆きを持って、主に訴えました。三節、もうそのことしか言えなかったんですけども、あとは泣き晴らしたです、なんでしょうね。三節を読みます。ああ主よ、どうか思い出してください。私が真実と全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたの御目にかなうことを行ってきたことを。ヒゼキヤは大声で泣いたと。痛々しい状況です。主はそれを聞いておられました。ヒゼキヤは主を呪いませんでした。ただ主の憐れみにすがっただけです。イザヤは、主の宣告を告げに行って、彼も祈っていたのではないかと思います。そして、もう絶望の時に、希望の言葉が与えられます。五節以降ですね。今ヒゼキヤを訪問して帰ってきた、あと、どれぐらい時間経ったか分かりませんけども、主の言葉がありました。 5節の途中からお読みします。私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た。見よ、私はあなたの寿命にもう15年を加えると。そして、6節、私はアシリアの王の手からあなたとこの都を救い出し、この都を守ると。死の淵を逃れて15年、晩年ですとかなりの期間です。まあ、生きてみると15年って振り返ると、この年になってみるとあっという間だなと思うんですけども、でも、終わりが分かっていたらなすべきことがあったと思います。そして、神様がなお、彼らが、恐怖を覚えているアッシリアから、救って守ると、保証してくださいました。そして8節、その印として、日時計を10度後に戻すと、先に進めるのも、後に戻すのもですね、太陽系を、ですね、動かさないとですね、日時計変わらないですよね。時計の針だったらまだ影響少ないと思うんですけども、日時計というと太陽を動かさなきゃいけないんです。神様は、ヨシュアの戦いの時ですね、日が落ちないようにしたとありますけども、物理学を少し、かじったものとしてはですね、そんな風に太陽動いたらどうなるのかって、そんな力が働いたら太陽系に恐ろしいことが起こるなと思うんですけども、状況としては神様すべて、うまく導いて、気がついたらあれ、今日一日長いなと、今の時代に置き換えたらですね、時計が狂ったように思えるんだけど、15度ですから、時計24時間ですので、30度、ちょっと計算うまくできないんですけども、15度分ですね、10度、ごめんなさい、10度ということは、360の10分の1、36分の1だから、普通の時計で見ますと、360の10度だから、40分ぐらいですかね。それぐらいだとなんかおかしいなで済ましてしまうかもしれませんけれども、世界中で時計が狂ってるという状況が、起こります。その辺、時計をどう動かされたかは分からないんですけども、ありえないことが起こりました。でもこれ告げられてみなければですね、分からないことだと思います。日時計を見張っていた人しか、見張っていた人しか分からなかったと思いますね。そのようなことが起こりました。神様は、時さえ支配されるお方ですから、ヒゼキヤの、召される時、 も遅らせることが可能でした。さて、9節以降は病の中での信仰を証しした賛美です。前半部は死を覚悟した悲しみと訴えでした。そして後半部は病の宣告もまた癒しも主の御手にあることだと思って感謝しつつ静かに御子の道を歩もうとする決心です。9節から14節が死を覚悟した悲しみです。彼は病に陥る前はもう少し生きるだろうと思っていろんな計画を立てていたと思います。何歳かということは書いてないんですけれども、死を宣告されたのでもう覚悟するしかないと、私も発作が起こって病のところにあってもう助かりませんって言われたらどんな気持ちかなと思うんですけれども、もう覚悟するしかないという状況です。そして彼は主に祈ったということが素晴らしいですね。もちろん家を整理しようというのは家を片付けなさいということでなくて、今後について王家や国がどうなっていくかということをきちんと整理して準備せよということですけども、それにしても体力気力は衰えていましたし時間がありませんでした。人の計画は明日のことはわからない中での計画です。私たちも自分の日を数えて大切に歩んで、いつ召されても大丈夫のようにできているだろうかということを考えていきたいのです。悲しみを主に訴えます。でも訴えるだけでなく確かな確信がヒゼキヤの死から明かしされています。14節をご覧ください。ツバメや鶴のように私は泣き、鳩のようにうめきました。私の目は上を仰いで衰えました。主よ、私は虐げられています。誰かが虐待しているわけではなくて、死の力によって罪の力によって彼は死ぬばかりになりました。その時にヨブが言ったように、私の保証人となってくださいという訴えを彼はしました。神様が自分を支えてくださる、守ってくださるという、もう最後の確信を持って、彼は死に頼ったのです。私たちは元気でいるときには自分で何とかしようというふうについ考えてしまいますけれども、明日も知れない時になったとき、主が受け止めてくださる。ヨブも友人たちが離れ、そして苦しみの中で、しかも主が何も祈りに応えてくれないという苦しい日々の中でも、私を 守ってくださる、方、弁護してくださる方がいるはずだという確信をいただいて、証ししました。また、十字架の、キリストの横にいた、犯罪人も、あなたが、天の位に着くとき、私を思い出してくださいと訴えました。主は保証人となってくださいます。引き受けるような、引き受けていただけるような私たちいさおしはないんですけども、ただ愛のゆえに、真実のゆえに、主は私たちの保証人となってくださることを覚えましょう。その告白の後に彼は、覚悟を決める中で、主と共に歩んでいける、主が生かしてくださるというふうに、絶望の底で希望を見出していきます。15節16節をもう一度拝読いたします。私は何を語れるでしょう。主が私に語り、主が自ら行われたのに。私は自分のすべての年月、自分の魂の苦しみのゆえに、ゆっくりと歩んでいきます。主よ、これらによって人は生きるのです。私の霊の命もすべてこれらに従っています。どうか私を健やかにし、私を生かしてください。今まで自分の思いと自分の力で歩んできた彼は、死んだ者として、しかしまた死の憐れみによって生かされた者として、急がずただ主に従っていくと決心しました。あと15年与えられた日をですね、尊いものとして、自分の考えや力でなく主の御心に従って歩むと心を新たにいたしました。そして苦しみにあったことが自分にとって幸いであったことを証しします。詩篇119編に、苦しみにあったことは私にとって幸せでしたとあるようにです。17節、ああ私の味わった苦い苦しみは平安のためでした。あなたは私の魂を慕い、滅びの穴から引き離されました。あなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げやられました。ヒゼキヤはここで罪の許し、罪からの解放を告げます。死を覚悟するときに、死が罪から来ていることを彼は覚えました。そして生かされることは、罪を解決していただくことだということを証ししたのです。死に行く者たち、死に捕らえられると主を賛美することもできない、主を待ち望むこともできないと言います。死はただ肉体が衰えるだけではないのです。神様との関係が断ち切られることです。肉体が衰えて、でも霊が神とつながっているということを自覚していれば、死に行くときにも主に祈り、主に信頼して行けますけども、死に支配されていたら、つまり断絶に支配されていて、 神様との関係が壊れたままでもう神様の元に行けないというものでしたら、主を賛美することができません。希望を持つことができません。そして主とつながって主に生かされているものは死で終わらないのです。私たちはその命を証ししていきたいものです。地上で死を信じて歩んでいてもですね、死にゆくときに自分の信仰は何だったんだと、死んだらどこに行くのかわからないというふうになってしまったとしても、死は捨てないんですけれども、永遠の命の希望を証しして生を全うできればと思います。最近経験した中では、ある姉妹のご主人がずっと自分の仕事の結果が大きな災害を引き起こしたことで苦しんでいました。原子力関係に勤めておられた方ですので、福島の事故のことでですね、そのことがずっと重荷にかかっていましたけども、死を受け入れた時に感謝しますと、また親族にはありがとうしか言わなかったという証を伺いました。召されるもう2週間ほど前にイエス様を信じ告白されましたけども、救いをいただくことがどれほど尊いことかと思わされます。確かに私たちは肉体の死を迎えます。でも私たちは生きてるんだ、生かされてるんだということは、肉体が滅びることでなくならない希望です。肉体が滅びるのは朽ちない体をいただくためです。救いの完成が近づいたのです。ですから賛美をもって死を迎え、賛美をもって葬儀を捧げていただくように私たちは備えていきましょう。何歳生かされるかは分かりません。病からまた回復することもあるでしょう。でも永遠ではありません。永遠の命の完成は地上の肉の命を終えてからです。もちろん主が早く来てくださって生きたまま帰られたいんですけども、その時が迫るためには私たちが福音を述べ伝える必要がありますね。さて20節をご覧ください。主は私を救ってくださる。私たちは生きている日々の間、主の宮で琴を奏でようと。礼拝に、賛美に、喜びがあることを証ししています。そして最後、21節、22節で、イザヤは、日時計が10度、元に、戻ることを告げましたけども、回復の方法、約束はいただきましたけども、どうやってこの病が回復するかということで、星いちじくを、持ってきて、しもつの上に塗ると。そうすれば治ると告げました。ヒゼキヤの死因は腫瘍でした。一時期にどれほど薬効があるかわからないですけど、神様がそれを用いて彼を癒します。そしてヒゼキヤはその時に、 イザヤに尋ねます。私が主の宮に登れる印は何ですか？彼はそれが欲しかったのです。病のとこでずっと、いるのではなく、主の宮に登って礼拝を捧げられるようにまで回復してほしいと。どのように癒されるかはですね、まだ具体的に告げられていませんし、どれほど元気になるかわからなかったんですけども、体力が回復し、体が回復して主の宮に登れるようにとヒゼキヤは願い続けました。私たちもいつまで礼拝を守れるか分かりませんけれども、私の本当の家、主の宮に登りたいという願いを持ち続けていきたいと思います。まあ、一般には入院先から自宅に帰りたいという思いは切実かと思いますけども、私もそう言うかなとも思いますけど、もし治ったら礼拝したい、お嬢気は悪いと言われるかもしれませんけども、そう願うものであったらと思います。まあ、感謝なことにですね、今はいつでもどこでも主を礼拝できると、主は共に言われるという恵みをいただいていますので、そこまで執着する必要はないかもしれませんけども、でも、主を礼拝して、メッシュを全うできるように祈っていきたいと思います。お祈りいたします。天の父様、死の病を得たヒゼキヤと、それに関わった預言者イザヤ、そしてイザヤを通して御心を示してくださった主の憐れみ、私たちは遅かれ早かれ、及ぶ体の衰えと死を、待つものです。どうかあなたへの信仰を守られて、最後まで主を礼拝する願いと礼拝できる喜びを証しできるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。